男二人で頭と体で喋ってます。どうもオレンジです。
最近日本地図が欲しくなってます。ポンです。
世の中全部種翔種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高い。そこでまず気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語り、さらに完読した後感想を語ってまいります。ということでですね、前回30分読書編で読んだのが、花束みたいな恋をした、オリジナルシナリオですね。坂本龍一さんが書かれたものです。ではこちらについて完読編を紹介したいと思います。ということで、まあ映画今公開中で大ヒット中の映画花束みたいな恋をしたの、まあシナリオということで、公開と同じタイミングでリトルモアさんから発売されたのかな。ちなみにリトルモアさんはその映画自体の企画も始められた会社さんですね。で、まあこの映画結構見たのは公開当初だったりするので、もう1ヶ月前ぐらいになるのかな、そんなでもないか、ね、20日前ぐらいになるんですけど、まあ映画を見てからしばらく経ったのに、こうシナリオ読んでると全ての映像が頭に浮かんでくるんですね、それぞれのシーンの。そういう体験をするっていう意味でも、なんかやっぱシナリオという形でね、なかなかその DVD とかになってこう何回も見直せるっていうタイミングは後々になってしまうので、こういう形でテキストだけでもこう残してもらえるとすごくいい。あと、まあ、サントラとかもね、Spotify とかで聴けたりするので、それと組み合わせてやるとなんかまさしくまた脳内に再現ができるような体験ができるのかなと思ったりします。で、全般的にですね、意外とそのと書きみたいなもの、セリフ以外の説明書きみたいなのは結構少なくって、でも的確、あの必要最低限になっているっていうところが、あのシナリオを見て印象的でした。あとはまあ映画を見てた時も思いましたけど、モノローグ、一人の頭の中で喋っていることみたいなものの対称性、思っていることの対称性みたいなものの二人の関係性とかね、そういうところの見せ方やっぱうまいなっていうことを全体を通して読んで思いましたし、あとセリフとモノローグの差、セリフで相手に向けて言っている言葉っていうものと脳内で喋っているものっていうものの差によって、その心のすれ違いみたいなものが的確に表現されているなぁなんてことも、あのシナリオを読んで改めて思ったりしました。で、まあ、その中でですね、今回はまあ映画と比較して、映画を見ただけではなかなか気づかなかったポイント、あの感情であるとか、ちょっと素敵なセリフ表現みたいなものをいくつかピックアップして紹介していきたいなと思うんですけど、まずまあ二人、出会う前ですね、前に、あのとあるこのカラオケ店にこう麦が紛れ込む、うないさんというちょっとスピリチュアル系味のあるあの先輩に誘われてカラオケに行くんだけど、カラオケの中に入ってみたらその人はいないみたいな設定のところで、そこでかかってる曲、まあと書きに書いたんですけど、狭い中に10人ほどいて RPG を歌って盛り上がり中だったが、入ってきた麦に注目し歌も止まれて、ここでまあ世界の終わりさんのね RPG っていう曲が実はこう流れるってことも、もう明確に脚本の中で指定してるっていうのがあったりとか、あと、まあ、麦と、ヒノが出会うあたりですね。明大の駅前での話、パスモを取り出す云々の下りのセリフが結構、細かく書かれていて、二人が同時に改札にタッチして、麦のパスモが弾き飛ばされた。キヌ、鍵括弧、あ、括弧ごめんなさい、と、鍵括弧閉じる。麦、括弧、大丈夫、どうぞ行って、と。キヌ、迷って。麦、どうぞって、こう、鍵括弧の中に書いてあるんだけど、その中にさらに括弧が記されていて、その感情とか表情みたいなものも、こう、細かく表現されてるみたいなところの、なんか、すごい、こう、どういう感情を持てばいいのかっていうことまで、脚本において、指示してるっていうのがすごく印象的でしたし、あともう一個、僕気づかなかったところで言うと、カフェ、まあ、二人が出会い、さらにもう二人ね、もっと社会人っぽい、なんか出版関係の人とか、なんかそういうカップルというか、まあそこで出会った人らしいんだけど、それと一緒に、まあカフェに行きますっていう話があって、で、最初その、なんとなく、この話し始めて、そのカップルの女性の方が、なんかハンドクリームを塗り始めるんですって、もうすみません。で、そこで麦は、鍵括弧で、括弧見て、この人座ってすぐハンドクリーム塗ってる、と、 と思うって書いてあった人ですね。なんかそこら辺、まあ、描写として確かに描かれているのが、僕改めてこうテキストで読んでみて、あ、なるほど、そういうふうに思ってたんだなっていうのをちょっと気づいた。で、その後で、なんかおしぼりが来たらすぐにおしぼりで手を拭いたんです。それに対して麦が、鍵カッコカッコ、今手にハンドクリーム塗ったばかりなのにもうおしぼりで拭いてると思うっていうふうに書いてあるっていう、そのなんかそこら辺のなるほどなーってこうテキストで読むと、そうか、そういうふうに思ってたんだなーっていうことを改めてこう映像だけではなくね、感じられたところとかがあって、そういうところが、まあ、シナリオならではの楽しみ方ではあるかなと思ったりもしました。で、まあ具体的なそのね、作品の中で語られる固有名詞のこと、例えばその、出会った当初の、お互いが読んでる本のね、紹介のところで言うと、バーっと言ってるので、ちょっと聞き流してしまうかもしれないけれども、穂村弘とかね、長島優、あとは石井真嗣、堀江俊幸、柴崎智香、小山田博子、今村夏子、炎上等、小川陽子、田和田陽子、舞城大太郎、佐藤脇みたいなね、バーっとこう、いろいろなこう、作家さんの名前が並べられたりするんですけど、そこら辺もある種まあ確認できる。まあ、それぞれについて具体的にあんまり言及はされていない。まあ、されているとしたら、まあ、今村夏子さんの私やみ子の中のピクニックという作品について2回ぐらい言及するシーンはある。でも、それの内容についてはね、なかなか読んで、僕も後から小説買いましたけど、なんか読んでないとわからないようなところがあんまりないというかね。まあ、こう、そういう羅列だよねっていうふうに感じられる。でも、まあ、改めて確認すると、その、ね、麦っていうのがどういう、あ、違う、絹っていう人がどういう人間性なのかみたいなところが、読んでみるとおそらく浮き彫りになるんじゃないかなと思うので、まあ時間があるとかね、これに興味があったら、ぜひそっちの作品も読んでみるといいんじゃないかなと思ったりしました。まあそんな感じで、要所要所ですね、セリフとしても固有名詞の使い方含めて、具体的にその人物像みたいなのが、だからまあ、それをどういうふうに読んだかっていう言及はあえてしてないところがなかなか悩ましいというか距離を感じるところではあるんですけど、まあそこら辺の固有名詞とかのが細かく書いてあるね、そういう確認っていう意味でもよりあの作品自体を深めるきっかけになりますし、やっぱり映画を見てるだけでは知れない感情とかね、どういう設定があって、実際映画の中で、まあ、演じられるのだってどういうふうに改変されたのかっていうところも含めて、読んだからこそこう味わえるところがあると思いますんで、まあ、1600円プラス税と、まあ、そんなに安くはないですが、映画を見た人だったらばさらに楽しめること間違いないし、 かつ、まあ、当面は DVD とか出ない中ではなんか自分のね手元にその物語を置いておけるっていう意味ではすごく大事なものになるんじゃないかなと思いますので、映画を見た人はぜひぜひチェックしてみてください。ということで、はい、ポンさんなんか質問とか気になったことあれば言ってください。
それってなんかオリジナルの脚本、ごめんなさい、脚本とあとなんかノベライズもあるじゃないですか。
あ、別にあるみたいですね。ノベライズは俺見てないですけど、うん、
うん、だからまあ坂本さんが書いたものにまあほぼ近いということですよね。
ノベライズはだからまあ別の人がまあ書くんで、まあその作品を元にしてっていう感じですよね。小説にしてるって感じですよね。
そのなんかこう坂本さんの癖というとなんですけど、らしいなっていうふうな文章とかってなんかありますか？ここ、あ、これ
あったんだよな。めちゃくちゃあるんです。俺ね、付箋が今ね50個ぐらい貼られていて、どれがいいかな、ちょっと待ってね、あるかな、ちょうどいいの、ちょうどいいのをちょっと探しましょうかね。
そうね、でもこの作品は本当にこういう名詞が多くて、僕もうっかりパンフレット買っちゃいましたけど、その一個一個をめでるっていう、うん、なんかちょっと腹立つ気分もあるんですけど、なんかそういう、
うん、
何だろう、フェアとか作りやすいよね。これに出てきました、みたいなのとか。そういう意味で言うと、うんうん、まあなんか、しかもね、これがその本編といい感じのリンクをしてるから、なんというか、こう、うん、よくほら、音楽がフィーチャーされた映画とかありますけど、それよりもさらに馴染んだ形で、映画と作品、個々の作品とのなんか、コミュニケーションが取れてる作品かなと思いますよね。
やっぱだからこの作品一番坂本さん感じる醍醐味はやっぱり最後のファミレスの、ちょっとネタバレに近いことになっちゃいますけど、ファミレスのところですよね。ファミレスの会話のところが、一回こう、まあ、最初こう話し始めた時には別れを覚悟して、互いに別れを覚悟して話し始めているんだけど、徐々にこの会話をしていく中で麦がやっぱりやり直そうって思って、その後僕はなんか映画見てる時はあんま感じてなかったんだけど、シナリオだけ読むと、木の川もちょっとやり直してもいいかもって思ってるところがあるんですよね。なんか鍵括弧で揺れているとかね。気持ちとして揺れているみたいなところがある。で、その揺れるきっかけとなったセリフとかが、まあ、まさしく、こう、まあ、別の場所の時かな、話したりしましたけど、麦のセリフでね、ずっと同じだけ好きでいるなんて無理だよ。そんなの求めてたら幸せになれない。喧嘩ばっかりしてたのは恋愛感情が邪魔してたからでしょ。今家族になったら俺とキノちゃんうまくいくと思う。子供作ってさ、パパって呼んで、ママって呼んで。俺想像できるもん、3人とか4人で手つないで玉川歩こうよ。ベビーカーを押して、高島屋行こうよ。ワンボックス買って、キャンプ行って、ディズニーランド行って、時間かけてさ、長い時間一緒に生きて。あの二人もいろいろあったけど、今は仲のいい夫婦になったね。なんか空気みたいな存在になったねって、そういう二人になろう。結婚しよう。幸せになろうっていうセリフを一気に言ってるんだけど、うん、なんかそこら辺を、こう、なんか僕見てた時にはあんまりこう、長いなとか、不自然だなって感じさせないというか、多分日常会話の中で多分これを入れ込んでったら、なんだこいつ一人がいたり従いしやがったって思ってしまうかもしれないし、間で突っ込んでしまうかもしれないけど、それをなんか一通りこう一つのセリフの中でこう入れるっていうところがすごい。で、そこからさらにキヌは心として揺れるんですよね。そこの表現とかはやっぱすごいなーっていうのは思ったりはするかな。そういうのがいっぱいありますね。ま
あ、そこはね、でもやっぱり俺はあの映画を見たところではもう、あそこから後の流れというのは、まあ本当なんていうか、ちょっと違いますけど、素晴らしい、素晴らしき世界だっけ？素晴らしい世界。
はいはいはいはい。西川美也監督。
あの、最後にも通ずる感じを僕の中でね、ちょっと思いましたよ。
うんうんうん。というと、
うん、まあ、あんまり言えないから。でも、あそこがああなっていくんだなっていうか、そういう風にする。まあ、だからこれは、物語というよりかは、監督がこう、そうしたんだとか、脚本家がそうしたんだっていうことだと思うんですけど、やっぱそういうことに意義があるんだろうなっていう風にちょっと思うので、その辺は、こう、ね、揺れた後にどうなっていくかっていう、その選択の意味みたいなものは、見た人はちょっと考えたら面白いかなと思いますけどね。
そこは広げてますよね、確かにね。うん、ありがとうございます。ということで、今回監督したのは花束みたいな恋をしたでございました。続いて30分読書編ですね。今回ですね、また前にやった漫画編をやろうと思っています。漫画いくつか読んできてそれを紹介するみたいなことを次回やろうと思ってるんですが、はい、今回ですね、まあ30分だけではないですけど、さーっと読んでいるのが、一冊だけ、ちいかわなんか小さくて可愛いやつというですね、ツイッターとかで結構今、話題になっている作品ではあって、でなんか長野さんというカタカナで長野さんという方が定期的にてか毎日かな新しい作品を出しているんですけど、なんか検索してもらうと分かるんですけど、すごい可愛いキャラクターがいるんですよ。小さく、なんか小さくて可愛いですって、まさしくそのものみたいな、ぬいぐるみみたいなキャラクターがいて、そのキャラクターと、周りにいるハチワレっていう猫っぽいキャラクターであるとか、ウサギであるとか、栗まんじゅうっていう栗まんじゅうみたいな形のキャラクター、いろんな可愛いキャラクターがいるんだけど、その人、そのキャラクターたちが、結構過酷なというか、残酷なものの中に、入っていく。なんかモンスター的なものが現れたりとか、労働の苦しさみたいなものを描かれたりとか、結構、現実に即した、厳しさみたいなものも描いて、単にファンシーで可愛い世界観だけではなくって、辛い現実にもぶち当たっていく様とかが、全体としてテイストとして変わらず可愛い、ビジュアルで描かれ続けていくからこそのそのギャップの、こう、面白さみたいなのがある作品だったりしたので、 これもまた改めてですね、他の作品と合わせて、一冊、基本的には一巻で終わるもの、もしくは今のところ一巻までしか出てないものをいくつかピックアップして紹介したいと思いますので、次回ちょっと楽しみにして、まず、ちいかわだけでもね、読めたら読んでみてもらえると嬉しいです。
はい。
では、ポンさん3分読書お願いします。
はい、今回は、毎日コミュニケーションズから出ていた2000年12月に発売されたゲームマエストロ、ボリューム1プロデューサー、ディレクター編というものをご紹介しつつ話したいと思いますが、うんうん、まあゲーム業界もね、なんというか長いもんですよ。ドラゴンクエストとかね、なんかこう、ファイナルファンタジーとか有名な作品結構いっぱいありますけど、まあ、僕個人で言うと、やっぱそのファミコンっていうのが割とルーツだったりするところがあって、で、そう考えていくと、うん、あれですね、例えば、ファミコン出たのが、1984年とか、3年とか4年ぐらいなんです。で、スーパーマリオブラザーズが、うん、85年。
うん、
っていうことで、もう、激烈に古い話なんです。だからこの2000年っていうのは。
そうですね、僕生まれる前ですね。うん。
そう。ね、2000年っていうのは、スーパーマリオ64が出た時なんです。あ、うんうん、そうなのね。はい。で、あと、ゼルダの伝説でも、ムジュラの仮面なんていうのが出てた頃なんですけど。で、この本に出てくる人たちっていうのは、まあ、まさにインベーダーを作った人、パクマンを作った人、ゼビウスを作った人、ドラゴンクエストを作った人、ファイナルファンタジーを作った人、そして、スーパーマリオを作った宮本茂さんが出てきます。うん、で、今、35周年って言ってね、キャンペーンを任天堂やってますけど、スーパーマリオがどういう風に育ってきたかというあたりがここには書かれているんですけど、ゲームのなんか成長端って、あんまりこう詳しく語られなかったり、まあテレビでもそんなにやらなかったりするんで、あんまり認知ないと思うんですけど、うん、このね、スーパーマリオが生まれる前に、実はこのジャンプっていう概念をどういう風に生んだかみたいなことがこの本には書いてあるんですけど、
ぜひ皆さん。キャラクターがジャンプするってこと？
そうです。ジャンプゲームっていうのは、まあ、その、ドンキーコングっていう段階においては、ほとんどなかったんですよ。うん、それがなんで生まれたかっていう話が、例えばここに書いてあるんですけど、やっぱそのゲームが生まれる、その、ストーリーだとか、細かな、テクニカルな、技術論みたいなものは、読むととっても面白いので、ぜひこれ皆さん拾っていただけるといいのかなと思いますし、単にね、かっこいい、面白いだけではなくて、そこに実は、様々な工夫があるんだよっていうふうなことをちょっとね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思ったりします。
ん？
はい。ということで、ゲームマエストロでした。これまあ多分ね、はい、ちょっと購入は中古に多分なっちゃうと思いますけどね。はい。はい。
では続いて。
では、なんかコーナー多いな、本当に。30秒読書。30秒読書だっけ？はい、でございますが、
読んでましたね。
はい。
はい、はい。
独学大全というですね、本を、せっかく買ったんで、最後まで読みたいということで、私的にこの時間使わせていただいております。さあ、今回は、道のりを確認するというテーマでして、なんかね、読書ルートマップとかっていうのが出てきて、読書、学習ルートマップね、目標と現状を二つ書いて、それをつなぎ合わせて、それを具体的にしていくと、自分のルートが見つかるとか、あと自分がどれくらいのことを知ってるのか、どこから学習始めたらいいかみたいなところの、その道のりをちゃんと見ていこうねっていうことが書いてあるんで、なるほどなと思っております。毎回ちょっと伸びますけどね、はい。そんな感じ
で。大丈夫ですかね、これ2回、3回前のやつとか覚えてますかね、大丈夫ですかね。
覚えてないですけど、もうまたそこに戻ればいいですからね。はい。
なるほどね。いつまででもね、独学できるという、
はい。あんまりうまくいってるかわかりませんけどね。はい。ありがとうございます。さあ、はいはい、では最後に読書ニュース参りましょう。
はい。ありがとうございます。は
い、ということでですね、いろいろ、ありますが、まずは、こうですね。はい。コロナ時代の読書スタイルに、人気広がる要約サービスとオーディオブックということで、これ産経新聞の記事ですけれども、なんかね、 去年から人気が高まった、要約サービス。一冊を10分で読めるっていう風なものがあって。
敵ですよ、敵。
うん。まあ、オーディオブックっていうさ、耳で聞けるサービスもあるわけじゃない。うん、だから、本当に要約で10分で聞いて、はいはい、まあ、楽しむみたいな、まあ、ものがあって。
ちょっと待って。要約で10分で聞くの？読むんじゃなくて？
聞くのもありますよ。はい。
へぇー、すげえな。
それで、
これ態度なんだ。
このフライヤー、ビジネス書の要約サービスフライヤーってやつだと、人は話し方が9割とかね。まあビジネス書ですからね。仕事ができるとはどういうことかとか。うん、朝1時間で全てが変わるモーニングルーティーンとかなんかそういうふうなものが出
てくる。まあビジネス書ってね、だいたい10分ぐらいで読めば、聞けば OK ってものも多いですからね。
そう、まあまあ、そんなに。
余計なものいっぱい詰め込んでるってあるからね。
まあまあ、でもそういうね、集中力でね、読むべきところを読むっていう読み方もあるのかなとも思います。うん、はい。それからですね、富田健太郎さんってご存知ですかね。斜めから見た海外出版トピックスということで、アメリカ出版界重大ニュースから見るパンデミックとダイバーシティと表現という記事が、出ていました。ノートプレスというところなんですけど、うん、まあこれ全部、ね、読むわけにはいかないんですけど、まあでもこういうふうに、重大ニュースを海外の読書サイトで上げていたので、それに基づいて一年振り返りましょうということなんですけど、まあパンデミックの影響とかいろいろあるんですけど、うん、まあ我々がピンときやすいのは、ウッディ・アレンの自伝の出版キャンセル。やっぱ彼にまつわるね、まあ、様々な、スキャンダルが起因しているということでしょうね。それからあと J.K. ローリング、うん、これも同じように、まあ、彼女自身の、まあ、問題とか価値観みたいなことが果たしてこれいいのかなっていうことですよね。うん、さらにトランプ本がラッシュで売られているというか予定されているみたいなのがあって、これ面白いんですよね。なんかトランプ本がわーっとベストセラーに並んでるのね。年間ベストセラーに。でそのトップは、オバマなんだって、やっぱり。
どういうこと？トランプ本の中でオバマ？こう。まあ、自伝出ましたね。日本でも発売されましたけど。
この2020年は大統領選に合わせてトランプ本関連本が出版されたんだけれども、年間ベストセラーでトップはバラク・オバマの自伝だと書いてある、
ね。あ、全体としてね、年間ベストセラーっていうのにトップはオバマの自伝が一番売れたけど、うんうん、まあ、そうそうそう、数としてはトランプ本が一般出たと、
うん。うん。まあ、もしかしたらそのね、絞られちゃってるっていうことなのかもしれませんけどね。
オバマ人気あるな。
富田さん的には、今後トランプ自身のメモワール出版っていうか、まあ、彼が回顧録を書くんじゃないかというふうなことが書かれてますね。ま
あ、ね、日本で言えば、うん、ガース本とか安倍本がいっどい出て、その裏で鳩山本が一番売れたみたいなことですよね。うん、多分ね。
まあそうね。なんでそこに例えなきゃいけないのかわかりませんけど、まあまあまあ、まあ。
いや、日本だとありえねえなと思って。気持ち悪いな。
まあ、政治家の本がね、そんなに売れるのかっていう話もありますけど、やっぱ圧倒的なんだろうね。
オバマさんはね、センスというかカルチャーみたいなところの造形がね、すごいからな。造形が深いから。
はい。まあ、その他、やっぱこう、差別課題ね、その、ブラックライブズマターみたいな、そういうふうな課題についての本、話題なんかが結構上がってたりするので、まあ、その辺詳しくはね、こちらの方読んでいただければと思いますけど、まあ、海外の事情はなかなかわからないので、こういうふうなものがね、うん、多分また来年、まあ、今年後半とかにかけて何か流れが日本にも入ってくるかもしれませんね。うん、
勉強になります。
はい、ということで、読書ニュースでございました。
はい。ありがとうございます。今回30分読書では花束みたいな恋をしたオリジナルシナリオ、そして30分読書編で漫画スペシャル、さらに3分読書でポンさんゲームの話ですよね。なんて本でしたっけ、
ゲームマエストロ、
はい、ゲームマエストロを紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
そうだね、頑張って独学大戦読みます。ポンでした。
タネラジ、また。